77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、どうも皆さんこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ、今日は7月31日ということでね、今日もやっていきたいと思うんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、まあ私の方はね、いろいろね、お店の方もいろいろなんですけれども、今週はね、テレビ取材があったんですよ。はい、でどんな取材かっていうと、NCC さんのね、テレビ番組でバースっていう番組があるんですけれども、それがね、長崎県内のいろいろな、ものをね、生み出すって、クリエイターとかね、経営者とか、そういう方を取材するっていう、そういう番組があって、で、ね、私もね、なんか知ってる人がね、出てたりとかしたので、その番組ね、知ってたんですよ。はい。で、どういう方が出てたかっていうと、似顔絵アーティストの方とかね、あとはね、農家バーなやでも取り扱ってるというかね、売ってるクラフトビールを作る人とかね、そういう人たちがね、出てたんですよね。はい。だから、そういうのあるんだな、みたいな感じで思ってたんですけれども、今回ね、私も出ることになりまして、でね、もう一日中ね、もう朝から晩までね、もうずっと撮影だったんですよ。はい。で、どんな感じだったかっていうと、朝5時起きですね。5時起きで、畑に集合してね。で、畑に集合して、で、畑ね、開拓地ですよ。で、ベルガモットのことをね、いろいろ、撮影して、で、撮って、そして午後はね、農家バーナヤの方に戻ってきて、で、そこで、撮影っていう感じだったんですけど、すごい長かったですね。ね、もう一日中ね、朝から晩までずっとやってるっていう感じで、で、終わった後はね、ほっとしたような感じでした。はい。でも、面白かったですね。はい。テレビ取材ってね、お店やってると、たびたびあってね、で、一時期すごく多かったんですけど、もうね、だいぶなかったんですよ。はい。だいぶなくてね、1年以上なかったかな。はい。っていう感じだったんですけど、ちゃんとした大きなやつはですね、なかったんですけど、だいぶ久しぶりな感じがしましたね。はい。で、今回はね、お店のね、農家バーナヤと、あと畑のこと、ベルガモットのことがメインだったんですけど、それ以外もね、私がやってる、お仕事とか、そういったことを、いろいろ取材してもらいまして、で、ナイラジオのこともね、もうお話ししましたし、そんな感じでね、情報発信をしてますっていう、そういうこととかもね、結構、取り上げてもらったかなっていう感じです。はい。で、ね、CM モデルをしてたっていうこととかね、そういったこととかも、あと、もともとスーパーで野菜を売ってましたとかね、そういうこともね、取材してもらって、で、だからね、結構ね、ボリューム満点なんですけどね、はい。で、8月にね、全4回でね、放送されるわけなんですよ。はい。だからね、どんな感じなのかなと思いますね。はい。どんな構成になるのかっていう、それがね、また、面白いっていうか楽しみだななんて思ってるところです。はい。こうやってね、ナエラジオでのね、お話 してることとかも話したんで、ナエラジオで話したことをナエラジオでこんなことやってますよということをテレビでもうお話しして、でテレビでこんなことは話しましたよということをラジオでお話しするっていう、すごくね、不思議な感じですけど、でもね、農産物のね、いろいろなね、農産物や生産現場のことを、いろんなメディアで発信していくっていうね、そういうのをね、前からね、やりたいなと思ってましたし、こうやってね、やってることでもあるので、こうやってね、リアルな発信、これからね、ずっと続けていきたいなっていうふうに思ってるところです。はい。そんな感じでね、今日もね、ナエラジオやっていこうと思うんですけれども、テーマをね、何にしようかなというふうに思ったわけなんですよ。はい。で、テーマね、いろいろ、あるわけなんですけれども、最近ね、平戸にね、仕入れに行ったわけなんですよね。はい。で、 まあ、子供たちも連れてね、まあ、お出かけも兼ねてっていう感じなんですけど、平戸に行って、で、まあ、そこでね、いろいろな、まあ、農産物仕入れてきたわけなんですよ。はい。で、ついこの間ね、取材があったテレビの方でも、そこで仕入れたね、平戸夏花っていうね、まあ、そういう柑橘を使った果実酒を仕込んでるところとかね、まあ、そういうのをね、取材してもらったわけなんですよ。はい。で、せっかくね、こう、平戸でね、いろいろ仕入れてきたので、もう平戸のね、農産物を使ったメニューもね、お店の方で、まあ、ちょっとずつ置いたりしてるんですけど、今日はね、まあ、そういう感じなお話をしようかなと思いまして、はい。ね、だから今日はね、こう、平戸のね、食材いろいろ仕入れてきたので、今日のテーマはね、平戸でいこうかなと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマは平戸ということでね、平戸をね、お話したいと思うんですけれども、皆さんどうですかね、行ったことありますか、平戸ね。私はね、まあ、平戸って、ね、こう同じ長崎県なんですけど、出身がね島原半島の方でね、子供の頃島原半島の方でね、暮らしてたんですよね、住んでたんですよ。で、同じね長崎県のね、こう陸路で行けるね、間で行ったらね、島原半島とね平戸ってね一番遠いんじゃないかなと思うぐらい遠いんですよ。はい。ね、島原半島から行ったらね、ね、こう FM 諫早がある諫早市を通って、大村市を通って、で佐世保、はい、その辺りを通って、そしてね、最後にね、たどり着くね平戸っていう感じなので、だからねすごく遠かったですしね、はい、で多分ですけど平戸の人もね島原半島ね、なんかね遠いイメージがねあるんじゃないかなと思います。もしかしたらね、なんかね福岡とかの方がね身近に思ってるんじゃないかななんてね、まあ、そんな風に思うんですけど、まあ、長崎結構そういうとこあると思います。はい。なんかねこう一つの県ですよね、一つの県ですけど、まあ当然離島とかもありますしね、離島とかもありますし、であとはね、距離的には近くてもこう海をだいぶ迂回していかないといけないよとかだったりするので、あのね、同じ県だけどねあんまり行ったことないよっていうところはね、まあ、結構あるんじゃないかなと思うんですよね。はい。まあ、だからね、まあ、そんな感じでね、あんまりね今まで身近じゃなかったんですよ、なかった。はい。じゃあ今はどうかっていうと、今はね結構身近に思います。はい。まあ、どうして身近に思うかというと、なんかね、お仕事でもね、結構ね、平戸行く機会ね、あったんですよ。はい。で、ね、まあ、こういう仕事をしてからっていうことになるんですけど、まあ、いろんな方面から平戸行きましたね。はい。まあ、一つ目というか、まあ、一つはね、まあ、こうやって仕入れで行くっていうのはありますし、あとはね、果実酒をね、果実酒の関係で、平戸のね、福田酒造さんっていうね、美味しいお酒をね作ってるところがあるんですけども、そこにねちょっとねこう仲間でねみんなでね見学に行ってとか行ったことがありましたね。はい。でその時はね、なんかどんな感じで行ったかっていうと、うちのね農家バーね果実酒がたくさんあるんですけれども、その果実酒をね酒造メーカーさんに作ってもらって、そしてそのねたくさんある果実酒をそれをねこう全国に販売できないかって思ったことがあったんですよね。それでね、こういろんなね、酒屋さんにね、こう、訪ねて行ったことがあって、いろんなお話をね、聞きに行ったことがあったんですよ。で、まあ、平戸のね、福田酒造さんにもお話して、で、ね、お話してね、こう、いろいろやったんですけれども、まあ、じゃあね、なんでね、じゃあその、納屋の果実酒を全国販売しなかったのかって、はい、製造しなかったのかっていうとね、できないわけではないんですよ。はい。酒屋さんね、酒造メーカーさんをいろいろお話しましたけど、いいよって言ってくれるところもあったんですよね。はい。だけどね、そのやらなかった理由はね、やっぱりね、農家バー納屋で自分がやってるね果実酒のレシピをそっくりそのまま使えるわけじゃないので、全くね新しい果物のお酒のレシピで商品開発をしなければいけないっていうことがね、まず一つだったんですよ。はい。だからね、こう強みをねあんまり活かせない。はい。でもう一つがね、何でしょう、こうやっぱこう製造コストですよね。はい。製造コストがねこうどうしてもかかるので、なのでね、こうそれをねちゃんとねペイできるのかっていう、そういう問題もありました。はい。であとはね、 ね、まあそうそうそう、あの製造コストをねこうペイできるっていうのをね、やるためにはもうこっちがねこうもう全面的にね全部を負担するか、もしくはね酒造メーカーさんにあのメリットをねこうちゃんと示すことができるかっていうね、まあそういうそれかそのどちらもかっていうね、まあ、いう必要があるんですけど、あのそれがねやっぱなかなか難しいですね。はい。で、あと最後はねそのやっぱりねこう果実酒ね、農家バー内の果実酒ってねバーに来てもらってで、この空間で飲んでもらうっていうね、まあ、そういうね、価値をねこう頑張って作ってきてるわけなんですけど、ね、ボトルに詰めた果実酒を全国に販売するっていう風になるとそれぞれの人が飲むわけですよね、はい、でそれは別に全然いいと思うんですけど、そしたらね農家バー内のねこう強み的なものがね本当にねあの生かすことができなくて、はい、でね、普通のね一般の果実酒とあのの戦いになるわけなんですよ、競争になるわけなんですよね、はい、でそうなってくるとねあの本当にねこうなかなかこう農家バーナヤのこう強みっていうのを生かすことが非常に難しいっていうふうに思って、それでねあの果実酒の全国販売っていうのはあの しないことにしたんですよね、はい、まあそんな感じでした、はい、でまあもともとはねだからその果実酒を作ってもらえませんかっていうことで平戸に行ったわけなんですけど、でもねあのそのねじゃあ無駄になったかっていうとね全然そんなことなくて、あの福田酒造さんってねこうすごくもう有名なねあの立派な酒造メーカーさんなんですけど、なんかねもうそのきっかけでこの作ってるところとかねすごいねこうあの見せてもらってねそしてあのもうじっくり見学させてもらって、もうであのもう責任者の方からねこうすごいねあの詳しく説明していただいたので、だからね本当にねなんかあのいい経験になりました。あだからね行ってよかったです。はい。であとはねあとは何で平戸に行ったかというと、ね、平戸のね、ね市長さんに会いに行ったことがあるんですよ、はい、でなんで会いに行ったかというと、私ね、羊をね飼おうかなと思ったことがあって、羊牧場をね開こうかなって思って、結局それはねベルガモット農園になったんですけど、羊を飼おうかなって、でそういうその時にね羊っていうのが、日本初の羊ってこう平戸から入ってきたので、だから平戸と自分たちの羊牧場のなんかこう連携みたいなのができないかなと思って、市長さんにねあのぶっつけで会いに行ったんですよね。はい、もう本当ぶっつけですよ。なんかねあのこんなことやりたいと思ってるんですよっていう感じで、あのメールを送ったら、まあ、読んだのは秘書の方ですけど、あぜひ、ね、会ってくださいって言って会いに行ったんですよね、はい、でもう結構ねこんなことしたいと思ってるんですって言って、あいいねみたいなね、まあ、そんな感じでね話を聞いてもらって頑張ってねみたいな、ね、そんな感じでした。で結局それもあの羊をねあの食肉としてね、あの美味しい羊として羊の肉として出荷するためには、あのかなりのねこう、施設をね施設をこうたあの作らなければいけないっていう、で環境的なね、要因とかもあって、あのかなりコストがかかるだろうっていうことだったので、だからねちょっとね私たちがやりたい方向性と違ったので、でそれでねベルガモットになったんですけど、だからね、結局ね羊やらないけど羊やりますって、あのやらなかったけどこうやりたかった時があって、でそれでね市長に会いに行ったっていうことがあります。でもねそれもね全く無駄じゃなかったです。はい、全く無駄じゃなくて、あの平戸のねのどんな人たちが頑張ってるかとかね、まあ、そういうこともねたくさん聞くこともできましたし、でね羊をね飼おうかなと思ったきっかけで、それでなんでしょう、ベルガモットね農地とかも探してもらったりもできたので、だからねそれはそれでねまた良かったかなと思います。はい。あとはね、あと平戸に行ったのはね、あ雑誌の撮影で行きました。はい、雑誌の撮影でね、それはねレンタカーのね会社さんのの雑誌のねコーナーですね。はい。でかっこいい会社のねオープンカーに乗って平戸のねなんか風光明媚だねなんかこう、ところをね走りませんかっていうね、まあ、そういうね、雑誌のコーナーで、で私はねその子供奥さんとね子供たちを車に乗せてドライブするっていうパパ役でね行ったわけなんですよ。だから雑誌モデルのお仕事で、ね、行きました。はい。でその時に行ったのがね河内峠っていうところなんですよ。はい。で平戸のね河内峠ってねなんかねどういうところかっていうと、まあ峠って言ってもねそんなねなだらかな丘みたいなところなんですよ。はい。でねここね草原なんですよ。はい。で撮影があったのがね多分ね5月ぐらいだったと思うんですけど、なんかねこうすごいねこう緑のね爽やかなところでね本当ねすごいいいところでした。 はい、でそこでね、会社のねアウディだったかなと思うんですけど、オープンカーに乗って子供たちをねドライブしますという、まあ、そういうシーンを撮影してね、こうぐるっとこう回って撮影したんですけど、すごい良かったので、だからね本物のね本物の家族を連れて行ってみたんですよ。はい、そしたらねもうその着いた時にね、なんかすごいね霧が発生してね、で雨も降ってきて、だからね雑誌の撮影のようにはいかなかったですね。はい、まあ、そんな感じでした。はい、まあ、そんなね、まあ、いろいろありつつなんですけどね、まあ、そういう感じでね、平戸ってねすごくね私にとってねこうだんだんねこう馴染みのある場所になってきたんですよ。はい、身近な場所になってきました。はい、で、まあ、そんな風になってきて、で、まあ、子供が生まれてからね、子供たちねこの平戸でねこうでね、遊ぶのがねなんかすごい好きで、で平戸ね、平戸のこうちょっと手前にあるんですけどね、昆虫博物館っていうところがあるんですけれども、そのね昆虫博物館でねちょっと珍しいねカブトムシをね見たり触ったりね、まあ、そういうのがねしたいっていうことで毎年ね連れて行ってるので、だからねもう今やね全然ねこうね自分にとって遠いところではなくてね、すごくねこう身近なところに、ね、なりましたよ。はいね、だからねなんか今ね私にとってねすごい好きな場所ですね。はい、で今回ねそう農家バーナーの話なので農産物なんですけど、今回はこの平戸夏花というね柑橘をね仕入れてきたわけなんですよ。はい、でこれねなんで仕入れたかっていうと、ちょうどね平戸に行く前にねテレビ取材の打ち合わせをしたんですけど、その打ち合わせの時にね何でしょう、こう制作する人がね打ち合わせした人が、平戸にねなんかすごい美味しい柑橘があって、でそれの平戸夏花っていうのがあってね、それがすごくいいんですよみたいな感じで教えてくれたんですよね。はい、でどんな風にいいんですかみたいな感じで聞いたら ね柑橘のね綿まで食べられるんですとか言うんですよね。綿まで食べられるってどういうことだと思ってね、綿って言ったらあれですよ、柑橘の果肉とあと表面のね黄色い皮の間のね白いふかふかの部分ですよ。はい、あれをねそのままねパクパク食べられるのはねあんまりないんですよね。はい、なくはないですけどあんまりなくて、でねそこの部分がね美味しいっていうんで、だからねどんな感じなんだろうって仕入れたいなと思ってたんですよね。はい、でそれで、まあ、平戸に行ってこう、まあ、探してねで仕入れてきたわけなんですけれどもね、まあ、せっかく仕入れてきたので実際にねテレビ取材があるときはじゃあそれを使った果実酒をね実際に作ってみましょうとか言ってね、まあ、そうやってねそれ撮ってもらったんですけど、まあ、実際放送の時に、まあ、どんな感じに編集されてるのかね、まあ、分からないんですけど、そんな風にやりました。はい、でこの平戸夏花ねどういうものかっていうのをねこう農園のねこうサイトでねいろいろ見てみたんですけれども、平戸 でしかね作っていないね、品種でね、もうこれもう商標を取ってるみたいですね。はい、で、平戸夏花ねこう何でしょう、こうそう品種名っていうかこれ、まあ、商品名ですね。はい、でこのね、平戸夏花はねこう柑橘なんですけど夏なんですよ。はい、で、出荷されるのがね、まあ、4月くらいから出荷が始まって7月までね、ぐらいまで、出荷してるということなので、まあ、だからね夏の お便りで、平戸夏花っていう名前みたいですね。はい、で全く同じじゃないんですけど、ニューサマーオレンジとかね、まあ、そういう名前で売ってるところもあるみたいです。はい、だからね、まあ、そんな感じでね、やってる平戸のね柑橘ってということらしいです。はい、でこのね綿まで美味しいってどういうことなんだろうと思って実際ね私ねこう食べてみたんですよ。はい、でどんな風に食べたかというと、こう綿だけ食べるわけにもいかないので、だからこうスライスしてねかじってみたんですよね、もう皮がついたまま。はい、でそんな風にしたらね本当にね皮がね、まあ、綿と皮の部分も同時に食べるんですけど、皮がね美味しかったです。はい、でそのね、まあ、どんな感じかっていうとね、皮を食べるのって言ったらなんかこうオレンジとかをこう甘く煮て、でちょっとこうドライにさせたものとかをそれをねこう皮ごと食べたりとかあるじゃないですか。はい、あれとはねまた違いました。はい、あとはねこれは島原半島の方にあるんですけど、ザボンっていうねこうめちゃめちゃ大きな柑橘のめちゃめちゃ分厚い綿の部分を甘く煮て、でそれもね甘納豆みたいにして食べるっていうね、まあ、そういう食べ方あるんですよね。で特産品みたいなお菓子になってるんですけど、そのねザボンのね皮のね甘く煮たやつ、これともねまた違う感じでした。はい、どんな感じかっていうとね、なんかね金柑の皮みたいな感じでしたね。はい、金柑の皮ってね あの皮の部分ね、あの表面の部分ってね甘くて美味しいんですよ、はい、なんかそれみたいな感じがしました、はい、だからねこれね皮本当に、ね、食べていいんだなみたいなね、まあ、そんな風に思いましたね、はい、で平戸なんですかね、こう平戸のねいろいろなサイトを見るとこの皮のね一番先、あ先じゃない、あの外側の部分をあのピーラーで剥いて、そしてね、ピーラーで剥いて、で白い綿がついた状態でスライスしてね切ってそれをこうね冷やして食べますとかいうのがねあの紹介されてて、確かにねそれすごく美味しいと思うんですけど、あのね本当にねこう外側のね一番外の黄色い部分をピーラーで剥かなくてもそのままでもねなんかもうそのままスライスしてねこうかじるのでもね全然ね美味しいなと思いましたね、はい、だからねなんかこれね仕込んだんですけど完成が本当楽しみですね、まあ、どんな感じになるのかってなんか楽しみだなって、まあ、そんな風に思ってるところです、はい、で、農家バーナヤではこの平戸夏香をね果実酒にももちろんしましたけど、あとねサングリアにしようかなと思ってまして、はい、でサングリアはね、赤ワインね赤ワインのベースに、いろいろな香りをつけて、そしてそこにねあのフルーツをつけてって、でやって飲むもので、果実酒はねもう何ヶ月かかるんですけど、サングリアはねもうその日のうちにねもう飲んでいいんですよ、はい、だからね平戸夏香ねこの間仕入れたばっかりですけど、あのねもうサングリアでだったらねもう飲めますよ農家バーナーで、はい、で放送があってる今日もね多分あの作ってるんじゃないかな、はい、多分今日もね飲めると思います、明日も飲めると思います、はい、まあ、なくなり次第終了なんでいつまでやってますっていうのはわからないですけど、まあ、そんな感じでねあのしばらくやってると思うので、だからね、まあ、あのよかったら、まあ、あのチェックしてみてください、はい、そんな感じでね平戸夏香ねあの大注目です、はい、でねあとはね平戸で仕入れてきたものといったらねあのあれなんです、スモモを仕入れてきたんですよ、はい、スモモってねあの、まあ、何にしたかというと、まあ、これもねサングリアにもしたんですけど、でもねまあ、何にしたかっていうとこれ、ね、これでもね、サングリア、そして、果実酒にしましたね、はい、でねこのね平戸で仕入れたねこのスモモはねちょっとね、まあ、ちょっと違うというか、あのどんな特徴があるかっていうと、ね、これはね、ちょっと小さめなんですよね、小ぶりなんですよ、小ぶりでね、で、まあ、酸味もねしっかりあるんですけど、あの特にね特徴的なのがねこのね、あの色なんですよ、はい、色ね、このねこのスモモがね、まあ、地元の言葉でイクリって言われてるんですけど、この、ね、九州地方でねよく育てられてる、ね、このイクリっていうねいうのがこの赤くてね小ぶりのねスモモのことをねこのイクリって言うんですよ。でこれはねイクリっていう品種があるのかとかね、イクリっていうかあの九州地方での呼び方なのかっていうね、あのどっちなのって聞かれることあるんですけど、ね多分ねどっちもだと思います、はい、どっちも、ね、はい、というのはそのイクリって呼ぶのはこの九州のね、長崎とかね熊本とかね、あと一部の佐賀とかね、まあ、そのぐらいでしかねイクリって言わないんですよ、はい、でじゃあそのこの地域ではスモモのことを全部イクリって呼ぶのっていうと、そういうわけでもなくて、今言った小ぶりのね赤いスモモのことだけをイクリっていうふうに呼んでるんですよね、はい、だからね方言なのって言われたら方言ですし、品種名なのって言われたらね、まあ、厳密な品種名じゃないかもしれませんけど、なんかあのそういう種類のものを呼んでいるっていうことなので、だからね、まあ、方言でもあり品種名でもありっていう、まあ、そんな感じですね、はい、で特徴はどういうのかというと、まあ、やっぱりねこう甘さはね、まあ、まあまああります、はい、まあまあって、まあ、普通くらいです。スモモでねすごい甘い系のね品種ってなんかいろいろあるじゃないですか、はい、なんかネクタリンみたいなやつとかねすごい甘いのとかあるんですけど、イクリはねなんかねこう甘さはね普通くらいです。めっちゃ甘いわけじゃない、でも 甘さはまあまああるということです。で、特徴はね私はね酸味だと思います、酸味があると思います、はい、でこの酸味っていうのはねこう普通に食べる時もね本当に爽やかで美味しいんですけど、果実酒にした時ね酸味ってねすごく大事なので、これがねものすごくねいい感じのね香りをね出してくれるんですよ、はい、あの爽やかさをね出してくれるんですよ、はい、だからねこのイクリのね、特徴はこの酸味じゃないかなと思います、はい、で、まあ、うちではしてないですけど、加工品とかねジャムとかねああいうものにした時もこのね爽やかな酸味がねすごく生きてくるので、だからねそういう風にしてもね美味しいです。なんかねなんか通販とかでも売られてたような気がしますね、はい、 あとねこれで作るシロップも美味しいですね、はい、でもねなんか今言ったね果実酒でしょ、ジャムでしょ、シロップでしょ、これ全部ねこう甘さをねしっかりつけるやつなんで、なんでしょう、その素材のね素材そのものが持つ甘さっていうのはね実はそれほど大事じゃないんですよね、はい、甘さがめっちゃあってもあんまりなくてもあまり変わらないっていう意味です、はい、じゃあ何が大事かっていうとこれが酸味なんですよ、はい、酸味はねこうつく追加できないんですよね、追加できないからねその果物が持つ酸味っていうのが大事で、あと香りがねすごく大事で、でイクリはねそれすごくね適してるので、今言ったみたいな、果実酒、ジャム、シロップ漬けなんかねこの辺りに、ね、すごくね適してるんですよね、はい、まあそんな感じです、はい、あとはねやっぱ色ですよね、はい、色がねやっぱすごく特徴的です。まあスモモってまあいろんな色があってね、でねもう本当いろいろなんですけど、イクリはねもう全体的にねこう鮮やかな赤い色でね、表面もねもうこうまあまあなんですけど中がねものすごい鮮やかな赤なんですよ。だからね果実酒にした時にねすごい綺麗な色が出ます、はい、でまあさっき言ったみたいにジャムとかねシロップ漬けももちろんそうですよね、色がすごく綺麗に出るので、だからそういうものに適してますっていうのは、まあそんなお話ですね、はい、でまあ平戸だけじゃなくてねまあいろいろなところでも作ってるんですけど、まあ、平戸さんのものをねなんか結構ね仕入れることが多いので、だからね今回もね平戸で仕入れてきたっていう感じです、はい、だからねもうほんとねもう おすすめです、はい、ね、スモモのでも色で言ったらねパッと見売られてる時にあすごい赤いねとは思わないかもしれません、なんか中の方が赤いんですよ、外側も赤いですよ、でもね外側赤いけどねちょっとねこう色ムラがあるんですよ、真っ赤なのもあればなんかちょっとねくすんだね灰色に近いものとかもあって、だからねなんかああいうほど赤くないな、これはなんかあんまり色づいてないやつなんだろうって思うかもしれませんけど、そういうわけじゃないです、なんかね外側からはねあんまりわからないです、はい、もっとわからないのがあるんですよ、それはねこれ長崎であんまり作ってないんですけどソルダムっていうね、まあそういうスモモ品種のスモモがあって、そのソルダムはね外側ね本当にグレーなんですよ、はい、でなんか石みたいな色してるんですよね、はい、だからね私スーパーでねソルダム売ってた時にねこれ美味しいのって言われたことがあります、はい、で美味しいですよとか言って本当みたいな感じで言われたので、もういやもうじゃあもう実際食べてみてくださいよってこう切ってから、そしてねその場でね試食販売をねこう一瞬だけしたことがありました、はい、でねもうねお客さんもね買ってってもらいましたけどね、だからねまあそんな感じでねスモモねなんかいろんな種類があってね、なんかそれぞれねなんかちょっと特徴があってやっぱ面白いですね、はい、まあ、今ぐらいの時期しかねあんまり出回らないので、だからねぜひねお見逃しなくねスモモいろいろねチェックしてもらえたらと思います、はい、あと平戸もですね、平戸ね本当ね見どころもいっぱいですよ、はい、まあ、どんな風に見どころがいっぱいかっていうと、やっぱねこう農産物ももちろんそうですし、お魚ももちろん美味しいです、はい、平戸のヒラスとかね、はい、美味しいですし、あとはね観光もね、観光もね教会とかね南蛮貿易のね由来するねいろいろな見どころがねすごくたくさんあるので、だからね、まあね泊まりでね、行くのがねおすすめです、はい、まあそんな感じでね、なかなかね同じ長崎県でもね行く機会ないよっていう人ねいるかもしれないですけどね、ねよかったらチェックしてみてください、この夏のお出かけにねいいかもしれません、はい、まあそんな感じでね、今日はね平戸をねテーマにねお話してきたんですけれども、そろそろねお別れの時間になってきました、はい、まあ、今日はちょっといつもと違う切り口でねお話しましたね、はい、今日いかがでしたでしょうか、はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお見にかかりましょう。バイバーイ。Thank you.